では今日は、立石さんにまたまた久しぶりにお会いしてお話を伺ってます、
はい、
なんと手元には新しいジンも、
はいはい、できました
あってということで、はい、今日は何の話でいきましょうか、は
い、ありがとうございます。まああまり変わり映えしない話題なんですけど、まあ、ジンのことも含めて、あのマラソンの応援をやりましたという話からした方がいいかなと思いまして、うん、はい。まああの例年去年もやったあの京都マラソンの応援をしてきました。まあ今年はあの、結構あの学生さん知ってる学生さんに声かけたら結構来ていただいて、
うん、
とても嬉しかったんですけれども、
あれ3月でしたよね。
3月ですね。
まだ寒い、
寒かったですね、
うん、
で横からの風っていうかもう嵐のような。
それでも走るんです
ね。みんな走ってるんですよね。
延期とか
延期ではならないですよね。それはもう絶対やりますよね、うん。まあ、以前もねここでお話しさせていただきましたけど、あのサッカーユニフォームを着ている人に向かってあの応援をするっていうことをずっとやってて、で特に J リーグのユニフォームを着ている人にこう応援をしてたと、まあ、それはもう以前話した通りなんですけど、まあ、今回あの面白かったのはあのもう事前にあのつまりですね、あの京都マラソンってあのなんかあんまりスポンサーのなんかロゴとかにすごい厳しくって、だから多分あの仮装も禁止なので、
うん、
なんかそういうのが事前に書いてあるんですね、募集要項に。で多分何人かの人が多分不安になって調べたと思うんですね、うん、で京都マラソンサッカーユニフォームでブログ検索したら案の定僕が書いたブログがトップに出てくるんですよ、
ね、なるほど、それ面白い。
だからそこで彼らは分かるわけですよ、あ、うん、サッカーユニフォームは着てもいいんだっていうことに加えて、しかも応援されるという、うん、
今回も来るかもしれないって。
そうだからそのね、うん、あのだから京都マラソンの実行委員の人には申し訳ないんですけど、あのサッカーユニフォームの人はもう絶対ユニフォーム着てやってきますあの、ね、やっぱサッカーユニフォームもいろいろ企業の広告とかペタペタこう書かれてて、で本当はそれをやめてほしいと思ってるかもしれないんですけど、うん、あのもう僕のブログが上に来てしまう以上、あの多分あの一般のランナーさんでサッカーユニフォーム着たいなって思ってる人は調べちゃうとそうなるっていうことで、うん、なのであのなんかね事前にもう僕のブログを見て走ってくれてる人がいて、で走り終わった後にブログでコメントをくれるっていう、これは新しい展開でとっても嬉しい。
面白いですね、
ことがありました。でなんか京都の地理はよくわからないんだけれども、なんかどこで応援くれるのか楽しみにしながら走ってましたみたいな。
へ、
嬉しいですね。うん、本当にね、あ、そんなこと言ってくれて嬉しいなっていうのと、あともう一人いたのは、あの僕この間大阪ハーフマラソンっていうのにもあの応援に行ってて、まあ、友達が出てたんでね、でそれで応援してたんですけど、なんかそのことを覚えてくれていた人がいて、走りながら立ち止まって、あんた大阪マラソンでも同じことやってたよねみたいな、あ、そうですみたいな。だからよっぽどなんかね、やっぱそういう応援されるのって珍しいのかなって思ってて、特に変わったことはしてないんだけども、なんか
だって沿道にも何万人という人がいるわけでしょ、うん、
まあ、いるわけですよね。
その中で覚えてもらえるなんて、
うん、だからよっぽどあのやっぱりチーム名をコールされる応援っていうのは珍しいんでしょうね、
うんうん、
っていうことがあってですね、まあ、ちょっと話が変わって、でまあ、そのことについて書いた、まあ、今回新しいジンができまして、
うん、
フットボールアクティビストというジンを、もともと自分がやっているサッカー専用のブログの題名をそのままジンに、
うん、
して、まあ、ずっと前からこれ作ってたんですけど、ようやくできた。で今日たまたまちょっとサンプルができたんで、それをお持ちしたということで、あの16ページのちっちゃいジンなんですけども、今日ここに持ってくることができました。
ナンバーワンってなってるから、続くシリーズもん
です。そうですね、やっぱそういうサッカーについて、自分なりのなんかこう言葉でこう語れる人はずっと前から作りたくて、ようやくなんかこう自分がやっぱ本当に作りたいのはこういうことだったんだなって思いながら、すごい楽しく作業をしてて、ようやく形になってきたなっていうのがこれですね、
うん
うん、あ、俺これが作りたかったんだなっていう。
この水色は何か、
これはですね、うん、あの表紙はですね、あのこの間ちょっとラジオで話したあのマッチデープログラムの話ってありましたね。イングランドのスタジアムで試合前に、うんうんうん、あの売ってる3ポンドぐらいで売ってるマッチデープログラム、うんうん、であるチーム の, あのマッチデープログラムの表紙のデザインがすごく良かったんで、それをそのまんまもうテイストをパクってみたっていう参考にして、
うん、
であの普通ここにサッカーの選手が 表紙なんだけども、今回は僕が初めてマラソンの応援した時に最初に撮った写真のランナーさんをちょっと表紙に、だこれはサッカー選手じゃないんですよ、だサッカーの陣なんだけども、今回特集があのサッカーファンならではの方法で楽しんでみる市民マラソン大会の応援っていう、まあ、テーマなので、うん、まあ、それで16ページ書いてるんだけども、表紙に写ってるこの人は、マラソンランナーです。
でもなんかポーズ、
ポーズ、ね、あのこっちに向かってガッツポーズしてくれたのを写真に撮って、うん、でだから僕が初めてこのマラソンのその変わったちょっと応援をした時の、これ偶然その応援することになったんですけども、その奈良マラソンの時の写真を使ってあの表紙にしようって、これはもう前から決めてて、うん、まあ、記念すべき第1号みたいなね、この人に対する応援、多分僕の記憶ではこの人が最初だったんです、
うん、
僕がそのチーム名をコールして応援した人っていうの で、うん、でその人の写真を、
まあ、
使っていい感じで顔が隠れてるんで、まあいいかなと思ってちょうどガッツポーズしながらね、僕の前を走ってちょっとこっち向いてくれてるけど顔は隠れてるんで、まあいいかなと思って、サンフレッチェ広島のユニフォームを着てる人なんですけどね、まあパッと見わからないんですけども、でそれを使ってあのイングランド の、 あのミルウォールっていうあの本当にマイナーなチームなんですけども、そこのプログラムの表紙がすごい おしゃれだったんで、あもうこれにしようと思って、今回はあの表紙もうコピーですよね、そのテイストを、
うん、さっきこういうのが作りたかったっておっしゃっている、うん、こういうのっていうの
こういうのっていうのは、うん、そのあのまあ、そもそもですね、今僕が知る限りあのサッカーをテーマにしたフリーペーパーとかジンってそんなにないんですよね。だいたいジンとかフリーペーパーのテーマってなんか旅行記だったり雑貨の話と か、 なんか音楽の話だったりとかするんですけど、なんかスポーツをテーマにしたことはまずないと、
そう、
ね、あんまり見たことがないんで、
うん、
まずそもそもそういうのを作ってみたかったのが一つと、であとまあ僕がこの冊子でこれからもやりたいなと思ってるのは、あのだからといってなんか試合の結果がどうとか、なんかそういうなんかサッカー雑誌で読めるような話はあんまり書いても面白くないなと思ってて、うん、で僕なりの表現で言えば斜め45度から見たなんかサッカーに関する物事を書いていければいいかなと思ってて、だってこれだってあのサッカーの陣作りましたって言ってるのに、中読んだらこれマラソンのことしか書いてないわけですよ、う
ん、なんかフットボールアクティビストという
そうそうそう、
で、うん、
そうなんです
タイトル
でフットボールアクティビストなんだけども、うん、まあ、それゆえにアクティビストだと僕は思ってるんですけど、
うん、
だから本当に社に構えたっていうか、もう本当にあの絶対こんなのはあの普通のサッカー雑誌ではやらないことをだし、それこそ人の良さだったりもするし、うん、自分なりのなんか面白がり方をそのまんま反映させるものとしてこういうのを作れて、あ、よかったなっていうのはありますよね。だからこれからもまああんまり頻繁に出せないかもしれないけれども、なんかそういう自分なりのちょっと斜め45度ぐらいからこういう面白いこともあるよねっていうのをつぶやくような形で作れたらいいかなとは思ってますね。
でもおかしいですよね、なんか
そうなん
ですよ、おかしいって変なんだけど、
いや、まあ、まさにそれで
いいと思います。マラソンの応援でサッカーのユニフォームを着ている人を応援するっていう、
でみんなも応援しようっていう陣です、うん、楽しいよっていう
ファン増えそうですか、この
どうなんですかね、まだ本当僕本当にこれを初めて多分ここ他人に読んでもらってるんで、うん、今これから多分いろんな人に読んでいただけたらいいなと思うんですけど、売れるかどうかももちろん分からないし、どこまで流通するかなんか分からないですし、そもそもこれを取り扱ってくれるかどうかまだちょっと怪しいので、
うーん、
あのもうこれからまたいろんな、ね、お願いをしにな
んか 走った人がそれこそあのネットでチェックして、ね、あ、こんなん あるんだって言って、
ね、
じゃあって言って
呼んでくれたらいいですよね、
声かけてくれそうな気がする
の、嬉しいですね、
なんか意外な展開って面白いですね、
面白いかもしれないですね、
あの陣を通してだけではなくって、はいはい、うん、
そうですね、
授業でコミュニティメディアの話した時に、うん、あ、フリーペーパーとかもそうだよっていうあの話をして、そうするとあの授業の中で隣の子と喋りながら、おうちは同人誌っていうことって言ったんですよね、うん、でじゃあそういった時に同人誌っていうのとあのミニコミとジンと あのなんか感覚的な違いってあるのかな、今の人がデジタルに慣れているけど、そこ 手書きから生まれて たとえパソコンを使って書いてても手書き感覚のものをどんどんこう入れていく、同時にしてなんか文章っていうイメージが あるんだけど、今日の話伺っていて、こう絵って結構若い人の中に手の感覚の中に入ってる気がして、その人っていうのはなんか同人誌って言われたらちょっともっとビジュアル的なものが入るのが人かなって思ったんだけど、
いや多分ね難しいんですよ、人って言われてるのは結局外来語 で、
うん、
で結局外来語をたどると結局ファン人なので、ファン人は同人誌なんですよね、
うん、
だからもともとアメリカの人の歴史で最初の人はやっぱり SF のファンの人たちが集まって作った同人誌だみたいな話になるんで、うん、実は意外に一緒かもしれない。
すごく正しいこと言ったの、その学生さんは、
うんうん、そうなんですよ、
人同人誌っていうの
は、うん、そうそうそう、実は
すごく正しい、
うん、正しい
世界を最初から言ってしまった
の、はい、そうなんですよ、
うん、
まあ、イコールではないんですけど、まあ、人という概念の中にはいろんなものが含まれている中に日本では同人誌っていう文化が昔からあったって、
うん、
でも多分これは人の文化から見たらあそれ人だよねって言えると思うんですよね、
うん
うん、だから分け別だとは思わないですね僕はね、それも同じことなんですよ、うん、言ってることは多分で僕が作ってる今回の人でも結局これは同人誌っていう扱いって言われても否定はできないですからね、
うん、
サッカーの好きな人の書いた同人誌みたいな、ただ一人で作ったっていうところだけがちょっとあれなんですけど、同人誌ってなんかいろんな人が寄せ集まって作ってるイメージはちょっと僕の中にありますけどね。
作者の数が、
そうそうそう、
集まらないといけないもんね、
はい、まあ、一人で作っても同人誌って言われてたんでしょうけども、昔も今も、
ああ、うん、そうか、今の人って結構流通がを自分でネットとかでできるから、うんうん、自分で作る人が多い、そうなん
ですよ、一人でもできますから、
うん、特徴ですよね、うんうん、
むしろ僕は一人で作ることを昔から進めてますし、フリーペーパーにしても何にしても、うんうん、
本当にできちゃいます
ね、できちゃいますからね、
うん
うん、そういうの面白いなと思います。
こう人だけじゃなくて DIY って2年前に立石さんがこの放送で言い始めたかお話とかで出てくる DIY よりも今2年経った今の方が普通に結構使われてますよね。
やっぱり徐々にやっぱそういう感覚が広く、ね、渡っていってるのかなと思いますし、まあ、だからこそ僕の書いたのもいろんな人が買っていただいてるのかなと思いますよね、
うん、
ちょっとびっくりするぐらいですね。あ、こんなにニーズがあるっていうか、うん、なんかあ、やってよかったなって本当、うん、何度も言いますけど本当そう思いますよね。
そのニーズって何なんでしょう。
何なんでしょう。やっぱり自分で何か作りたいっていう欲求はすごいみんなあるんでしょうね。
もうなんか見て面白いっていうだけじゃなくて、うん、自分の中にある欲求、
うんうん、僕はそう思ってますけどね、うん、どうしてもやっぱりなんか既存のやっぱり商業主義に対する反発心みたいなのはどっかしらみんな持ってると思うんですよね、
うんうん、反発心あるかな、
うん、反発心というか、例えば弁当男子っていうのも僕は結局これは DIY だと思ってますし、
あ、
やっぱりなんかね、ご飯人のなんていうのかな、お店に行って買うだけじゃダメだろう、うん、まあ、もちろん経済的な理由とか健康志向とかいろいろ重なって、うん、でもそこで手作りの弁当をちゃんと作る習慣をつけていこうっていうのは僕にとってはそれはなんか DIY に通じるものもあるし、僕はそういう捉え方しますけどね、うん、
弁当男子ね、なるほど、
うんうん、そういう流れが最近当たり前のようになってきてるっていうことは、僕の中ではこれは全体的に DIY 度が高まってってる証拠かなっていうか、自分で作ることは自分で作ろうよみたいな、もうそこはなんかね、まあ昔から別だから何度も言いますけど、目新しいことでも何でもなくって、大昔の人たちはみんな服とか自分で作ってたわけだし、だからそこに戻っていけばいいのかなっていうか、で自給自足とかすごい流行ってますしね、やっぱりなんか農業したい若い人が増えてるっていうのも結局なんかそこにつながってんのかなっていうか、自分で作っていくっていうか、あと最近読んだ本でなりわいを作るってようやく読んだんですけど、前からちょっと話題になっていたなりわいを作るっていう本がありますね。カタカナでなりわいを作るっていう本、あれも僕にとってはすごく最近読んだ中ではすごい衝撃的っていうか、あ、やっぱり DIY 精神をちゃんと意識してる人たちがこんなにもやっぱりいっぱい増えてきてんだなっていうか。
例えばどんななりわい、
なりわいを作るが言ってるのは結局なんかこう就職するだけじゃないんだっていう、まあ話ですよね。で自分ができることって実はいろいろあって、 て、で細かい細かい手仕事をかいっぱいかき集めて暮らしていくこともできるよみたいな、
うん、
まあ、なかなかそれ実践するのは難しいんですけど、発想としては DIY ですよね。その自分の生活の中で、あの意外にこう自分の中でこう何て言えばいいんだろうな、持ってるスキルみたいなもの、そんな、なんか専業にしないっていうふうに彼は言ってるんですけども、うん、兼業農家もみんな結局そうだったと。農家も畑を耕すだけじゃなく、農業をやるだけじゃなくって、なんかすごいいろんな仕事をこまごまとやってきたわけで、なんかそういう自分のできるなんか細分化された細かい作業っていうのを、あるいはみんなでシェアしたり、あるいはそれをなんかこう例えば家を作るんだって、なんかいろんな人と一緒に作ってみようみたいな、なんかそういういろんな人たちの手を借りながら、なんかこう自分の住む場所とか食べるものとかをこうみんなでこうなんか組み立てていこうみたい な, なんかそういうなんかこうあり方みたいなものってすごく可能性あるんじゃないのかっていう、まあことを紹介していて、なんかそれってなんかね、与えられた条件の中で自分は何ができて何が提供できるかとかをこう見つめ直していきながら、なんかこうなんか一つのものに頼らない生き方みたいなものを作っていくっていうのは、なんかすごく、あ、これからまたこういう生き方する人増えそうやなと思う感じはありましたね。
うん、それをしようと思うと繋がらないといけない。そうなんですよね。あの人とだからなりわいにするのは一人でできないから、そのつながり方を作るのが、あの好き、あのいろんなものを生み出すスキル以上にそれをつなげていくことが難しいよね。
そうですね、うん、だから逆に本当にそういうのをつなげていく能力っていうのがこれからどんどん問われてきてて、ねえ、まあ、それはそれで大変そうですけどねまあでもいずれにせよ今の若い子たちなんかもっとそのつながり方のなんか巧みな人たちがどんどん出てきそうな、なんか僕らの想像つかないやり方でこういろんな人を結びつけていくような、それこそソーシャルネットワークを使いながらとかでもなんかいろいろあるんだろうなっていうか、
うん、いろんな風に転ぶけど、ソーシャルネットワークとそういうこうなりわいを作るっていう感覚とつながったら何が出てくるかっていうのは、うん、なんかこれからも
そうですね、
面白いというか、
うん、
あのとこですよ ね,
そうですね、
うん、はい、今日も DIY をたっぷり聞かせていただきました、はいはい、ありがとうございます。